天の神様、今日の礼拝のひととき、ありがとうございます。今日もこの場所に来たくても来ることができない方々が日本各地にたくさんいることを私たちは覚えています。今インターネットを介して一緒に礼拝しておられる日本各地にいる愛する兄弟姉妹お一人お一人に、また入院中の明先生や、また昨日から検査入院をされている悦子姉妹の上に、またホームにおられる方、ご自宅で今一生懸命戦っている方、どうぞお一人お一人に神様の祝福と慰めがありますようにお願いいたします。また川口姉妹はじめ、体に弱さを覚えている方、回復を祈っている方、癒しを祈っている方々に、全知全能なる神様が今触れてくださって、体と心に力を与え、どうぞその魂を力づけてくださいますようにお願いいたします。また神様、今日のこの礼拝にお一人お一人をそれぞれの生活の場所から呼び集めてくださって、一緒に神様に賛美を捧げ、礼拝を捧げられるこの恵みをありがとうございます。どうぞこの礼拝を続けて神様が初めから終わりまでお導きくださいますようにお願いいたします。暑い夏が続いておりますけれども、どうぞ続けてお一人お一人の健康をお支えくださいますようにお願いします。8月は教会も少しゆっくりしていましたけれども、9月からまた様々な活動もスタートします。どうぞその一つ一つが神様の御手の中で用いられて祝福されますようにお願いいたします。カフェでのコンサートや、またその他一つ一つの働き、子ども集会などにも別府に来た子どもたちがどうぞつながりますように、神様がお導きください。神様、どうぞお一人お一人の心の内を、本人以上に神様は全てご存知のお方です。神様、どうぞあなたが一人一人の心に触れてくださって、慰めを与え、励ましを与え、そしてまた今日ここから私と共に歩もうと、あなたから差し伸べられている手に気づき、握り返すことができますように、どうぞこのひとときをお導きください。お委ねします。期待してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。8月も4週目の日曜日を迎えました。今週中にはもう9月に入ろうとしているんですね。この2017年もあと9、10、11、12、4ヶ月しか残ってないんだなって、本当に時の経つ速さを感じています。この8月、教会はあんまりスケジュールを入れずにゆっくりと過ごしてきましたけれども、皆さんはこの8月、どんな1ヶ月を過ごしてこられたでしょうか。我が家はどうだったかというと、先月の7月はなかなか忙しかったんですね。もちろん教会でも明先生が休暇だったり、また子どもたちのベックがあったり、またさまざまな行事などがあったりして忙しく過ごしておりました。そしてまた私の家の中もですね、なんだか7月中はバタバタバタバタしていたんです。それはなぜかというと、うちのキーを握る妻がですね、バタバタバタバタしていて、時にちょっとイライラしていて、締め切りに追われる漫画家のように何枚も絵を描いていましたので、今日はごめんね、お弁当屋さんのお弁当にして、ごめん今日はスーパーのお惣菜買ってきて、ごめんね今日も、などなどと家の中がちょっとひもじい思いをしたり、ちょっとバタバタしたりしていたんですね。じゃあこの8月はどうだったかというと、平のアリオスというホールの中にあるカフェに何度も足を運んで、美味しいコーヒーを飲むというちょっと優雅な、そんな日々を過ごしていました。何度も足を運んだのには理由があるんです。その妻の汗と涙の結晶である絵を約10点ほど、そのカフェで作品展として展示していただいているからなんですね。皆さんの中でも足を運んでくださった方々がたくさんおられるようで、わざわざありがとうございました。もしそのカフェの美味しいコーヒーを私も飲んでみたい、ついでにその絵を見てやってもいいという方がおられたら、実はその作品展今日で終わりなんですけれども、よろしければ足をお運びください。妻も今日行く予定ですので、一緒に乗せていただくこともできますので、お声をかけてください。すいません、宣伝して。ちなみに同じ場所で 来月はこの教会で一番立派なひげを生やしている方の作品展がされますので、来月もぜひ足をお運びくださればと思います。こんな話、全然関係ない話を何でしてるかというと、妻はですね、その約10点の絵を描くときに、やっぱりそのほとんどは聖書の中からテーマを決めて、まあ、もちろんそういうところに飾りますので直接的ではないんですけれども、さりげなくその絵を通して神様にある平安とか神様にある希望を表してみたり、またさりげなく私たちにとって一番大切なものは何ですかと問いかけてみたり、さりげなく英語で御言葉を小さく入れてみたり、それらの絵を通してもそれを見る方々に神様のメッセージが、神様の語りかけがじんわりと伝わればいいなと願って、そんな作品展をしているんですね。皆さん、だって神様の愛は、神様にある希望は、神様からの語りかけは、教会の中だけのものでしょうか？それらはクリスチャンに対してだけのものでしょうか？いいえ、決してそうではないんですよね。それは全ての人に向けられているものなんです。だって遡れば、神様の選びによって中東イスラエルからスタートしたこの福音、この聖書の御言葉、この神様のメッセージが、もしユダヤ人だけにとどまっていて、異邦人にもユダヤ人以外にも伝えられることがなかったのならば、私たちもイエス様に出会うことはなかったわけです。この教会も存在していないわけです。今から約2000年前の当時のユダヤ人の意識としては、ユダヤ人以外に異邦人にも福音を伝えて伝道するという意識はほとんどありませんでした。それはまだまだ考えられないことでした。しかし、どうでしょう、この続けてこれまで見ています使徒の働きをここまで読み進めてくると、ピリポの伝道によって一人のアフリカ、エチオピア人が救われてバプテスマを受けたという箇所がありましたね。そしてまた少し読み進めると、ペテロがカイザリアにおいて宣教をして、ローマの百人隊長コルネリオとその家族が救われて、彼らにも聖霊が下ってバプテスマへと導かれたという箇所もありましたね。思い出されますか？そうやって少しずつ、まずはエチオピア人、さらにコルネリオとその家族、少しずつ進展してきた異邦人伝道でしたけれども、それは今日の箇所、このアンテオ家において全くの新しい規模における、大勢の異邦人が救われて、そして異邦人の教会が形作られていくという、いよいよ最終段階を迎えるんです。この今日の箇所は本格的な異邦人伝道の夜明けともいえる、そんな箇所なんです。ここから宣教の拠点はいよいよエルサレムから北に500キロ北上してアンテオ家に移っていくんです。この使徒の働きの舞台もこのアンテオ家に移されていって、後にパウロが3回にわたって出かけていく伝道旅行も、他でもないこのアンテオ家教会からパウロは使わされてのアンテオ家教会の国外伝道と見ることができるんですね。今日はそんな歴史の大きな転換期です。そんな大きな大きな出来事、アンテオ家教会の誕生とタイトルをつけました。次のページアウトラインを出していただくと、今日はこのアンテオ家教会の誕生の出来事から大きく3つの時の流れを確認します。まず1つ目には、その誕生の要因、どうやって誕生したかということを確認しましょう。私たち一人一人にもこれは同じことです。私たち一人一人はどのようにして導かれていますか？そして次に2つ目には、生まれたばかりの教会にあった誕生時の励ましを見たいと思います。これは私たちも大切にすべき、私たちが何を大切にするか、そんな励ましの言葉です。そして3つ目には、そうやって生まれたアンテオ家教会が誕生後どんなふうにして歩んでいったのか、この時の流れの中でご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うんです。それでは今日の箇所、まずは19節をご一緒に読める方で読んでみましょう。19節を読んでみましょう。はい。さて、ステパノのことから起こった迫害によって、 散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。さて、ステパノのこと。このステパノのことについては時間も限られているので今日は詳しくは確認しませんけれども、ステパノという名前皆さんも記憶にあるんじゃないですか。彼はこのキリスト教会の歴史における最初の殉教者でした。最初の殉教者でしたね。この使徒の働きの6章後半から7章にかけて書かれているように、ステパノは迫害されて議会に引っ捕らえられて、そしてみんなに囲まれて石で撃ち殺されるという、それは激しい殉教の死を遂げたのでした。そしてその後の8章を見ると、そのステパノの殉教をきっかけにエルサレムの教会に対する激しい迫害が起こったというのが8章1節からの出来事です。そして人たち以外の者は皆あちこちへと散らされてしまったのでした。さあ、散らされてしまった人々はそこで神様信じたばっかりに、イエス様を主と告白したばっかりに、なんでこんな目にあったんだと神様を呪い、信仰を捨てていったかというと、そうではありませんでしたね。8章4節に書かれているように、彼らは散らされた先でかえって御言葉を述べながら巡り歩きました。こうして福音が迫害、散らされていく、そういう逆境を通しても全世界に広がっていくきっかけになっていったんです。その流れの中でこの11章19節に書かれているように、ここでも迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいきました。後でぜひ地図ある方は地図を見て確認してみてくださいね。私の地図見せてもいいですけれども、これ確認すると随分と遠くまで彼らは散らされていったようです。こうしてユダヤ人以外の地にも福音は進出していきました。ただ散らされた人々は、先ほども言ったように異邦人にも伝道するという意識はまだまだ考えられないことでしたから、ここにあるように彼らは進んでいった先でユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったんです。ところがで始まるのが次の20節です。次の20節、ここから大きく歴史が動き始めて舞台が変わり始めます。次の20節をご一緒に読んでみましょう。はい。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。皆さん、このアンテオケという町は大都市でした。当時で人口は50万人、近郊の町も合わせると80万人ぐらい人口がいたと言われています。そのアンテオケはローマ、アレキサンドリアという大都市に次ぐ世界で3番目の大都市でした。このアンテオケという都市はシリアの中心地で国際都市でした。でも道徳的には乱れているような、そんな都市でした。世界宣教の拠点となっていく最初の町は、そんな信仰からかけ離れていると思える場所でした。そんな闇の中に神様の恵みがいよいよ光り輝いていくんですね。その散らされた人々の中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからは、なんとここに書いているようにギリシャ人にも語りかけて主イエス様のことを述べ伝えたというんです。皆さん、ここにさりげなく書かれていますけれども、ここにこの書かれている内容は、何度も言っているように当時にしてみれば画期的な、驚くべき出来事でした。このような画期的な伝道、異邦人に福音が伝わっていくという伝道が、キプロス島とクレネ地方出身の名もない普通の信徒たちによって行われていったという驚くべき出来事なんです。むしろ彼らだからこそ思い切った伝道ができたと言えるかもしれません。神様はこの世界宣教の大きな転換点に、名前も記されることのない信徒たちを用いられたんです。彼らの名前は聖書には記されてない、天にのみ記録されています。彼らが述べ伝え始めたことによって、このアンテオケに 教会が誕生していこうとしているんです。次の21節にあるように、そこで大勢の21節そこで大勢の人が信じて主に立ち返り、大きな教会が誕生していきました。皆さん、彼らの伝道は大成功でした。このアンテオキ教会はみるみる成長して、1年後には今日の箇所の27節すぐ後に書いてあるんですけれども、世界中に大飢饉が起こった時には、かえってこの生まれたばかりのアンテオキ教会がエルサレムの元の教会とかユダヤの諸教会に救援物資を送るようにまで成長していくんです。パウロの世界宣教のスポンサーにもなっていく、そんな教会です。そんなアンテオキ教会の誕生の要因は何だったのでしょうか。世界第三の都市で人口が多かったから大きな教会ができたというのも事実だと思います。大都市には大都市のあらゆる可能性がやっぱりあると思います。またこのキプロス人とクレネ人たちの当時の常識だとか当時の慣例だとか、そういったものにとらわれない自由で思い切った一歩を踏み出していくこともこの伝道の大きな力となったと思います。そしてまた彼らがギリシャ人にも述べ伝えと書かれているのは、意味的には述べ伝え続けていたという、その忍耐力、持続性もやっぱり大きく用いられていったと思います。でもアンテオケ教会の誕生の誠の要因、真の要因は何でしょう。21節をご一緒に読んでみましょう。はい。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。そうなんです。他でもない、主の御手が彼らと共にあったので、その伝道は多くの実を結び、アンテオケに素晴らしい教会が誕生していったのではないでしょうか。皆さん、主役はいつも神様なんです。宣教の伝道の主役はいつも神様ですね。大きな傷を負って散らされた人々が神様の御手によって導かれ支えられ、福音を語り続けることができました。ギリシャ人にも語りかけるという思い切った、当時の常識にとらわれない思い切った一歩も、そしてまたそこに語り続けるという忍耐力も、それはやっぱり主の御手が彼らと共にあったからこそのものでした。人々は伝道者の訓練を受けてエルサレムからアンテオケで伝道しなさいって使わされていったわけではありませんでした。ただそこで素朴に主イエスのことを伝えただけです。ただ主イエスキリストが述べ伝えられて、ただ主イエスキリストに立ち返って、そしてただ主イエスキリストの御手に全ての栄光をお返しする、皆さん、そんな教会に私たちもなっていきたいと思いますね。アンテオケ教会の誕生の要因、それはただ主の御手が彼らと共にあったからです。それはただ神様の恵みのゆえです。さあ、いかがでしょうか。私たちの教会が約70年前、戦後間もない浜通りにアメリカからの宣教師が降り立って大熊町に誕生した、その要因もやはりそれはただ主の御手によるものではないでしょうか。また皆さん、どうでしょう。私たちももしかしたらこの当時の散らされた人々のように、私たちも大きな傷を負ってあちこちに散らされたのかもしれません。一時はこの教会を解散しようということも真剣に明先生や私伝道師などで話し合いました。しかしただ主の御手が共にあったので、支えられて導かれてここまで歩んでくることができたのではないでしょうか。アンテオケの町がそうだったように、もしかしたらいわき市は人口も多くて、この泉町の土地柄も福音に対して開かれているように感じます。また私たちも思い切った一歩を踏み出して、アパートが与えられて、チャペルが与えられて、たくさんのコンサートをここでしてみたり、カフェを始めてみたり、チャペルを地域に貸し出しすることを始めてみたり、英語クラスやってみたり、ゴスペル始めてみたり、チャーチスクール、バイオリン教室、ピアノ教室、そして先月も行ったベック、子どもたちのキャンプなどなど、確かに自由で思い切った歩みだと思います。そしてその時に大変なこともあるけれども、 それらを持続すること、ベックも5年連続行うというこのことも本当に大した耐久力、もしかしたら人によっては忍耐力もそこで働かせておられるでしょうか。しかしそれよりも何よりも主の御手が私たちと共にあること、私たちが自己満足や自分たちの宣伝のためじゃなくって、ただ主イエス様を述べ伝えて、人々がただイエス様に立ち返って、ただイエス様につながって、そして私たちも全ての栄光をただ主の御手にお返ししていくことができるならば、それは何という幸いでしょうか。皆さん、私たちもそんな教会であり続けたいと思うんです。さあ、だからこそ今日2つ目に確認するアンテオケ教会の誕生時の励ましは、ただただ主にとどまり続けること、人を見ないで、自分を見ないで、イエス様だけを見てイエス様にとどまり続けることだったのではないでしょうか。それはとっても大切なことですね。今日の箇所の続く22節をご一緒に読んでみましょう。22節を読みましょう、はい。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。さあ、アンテオケでギリシャ人にも福音が伝わって、そして大勢の人々がイエス様を信じて立ち返って、そこに異邦人の教会が立て上げられようとしている、そんな知らせがエルサレムにある教会にも伝わってきました。人々はとっても驚いたと思います。あのアンテオケで、あの遠い彼の地で異邦人が救われ、異邦人の教会ができようとしている、これはエルサレムの教会にとっても全く新しい体験でした。そこで以前はピリポがサマリアで伝道していた時にペテロとヨハネを使わしたという出来事がありましたね。今回はアンテオケでの出来事を直接知ろうとして、今度はエルサレムの教会はバルナバを派遣したのでした。このバルナバという名前は慰めの子という意味です。慰めの子という意味のバルナバ、彼は4章36節で初めてこの使徒の働きで登場した時にキプロス生まれのレビ人だって紹介されていました。ですからキプロス人やクレネ人が伝道をスタートして生まれたばかりの教会に訪ねていくにはもうもってこいの人でした。そして生まれたばかりの教会に慰めの子という名前の通り、慰めや励ましを与えるためには実にふさわしい人、これがバルナバという人でした。とはいえ、さすがのバルナバも向かう先のアンテオキ教会は信徒たちだけによって生まれた、そして初めての異邦人教会でしたから、到着するまでは心に少々不安を感じていたと思いますよ。どんな教会だろうって。しかしアンテオケに到着したバルナバがそこで見たものは何だったでしょう。23節を読んでみましょう。23節を読みましょう、はい。彼はそこに到着した時、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。そうなんです。先ほど確認したようにそこには主の御手が共にあったんです。バルナバが到着した時、そこに見たものは神の恵み以外の何物でもなかったんです。そしてそこでバルナバは誕生したばっかりの教会に励ましを与えました。この励ましたという言葉はバルナバという名前と同じ意味の言葉が使われています。バルナバがそこでした励まし、それは心を固く保って常に主にとどまっているようにという励ましでした。このバルナバの励ましの言葉は直訳すると心の決心によって主にとどまり続けるようにという励ましの言葉です。心の決心によって主にとどまり続けるようにという励ましです。結婚式の誓約の言葉もそうですよね。ただその時の一時的な感情の盛り上がりとか、その時の雰囲気とかで誓約するんじゃなくって、心の決心によって止める時も貧しき時も病の時も健康の時もどんな時も相手を愛し続けること、それを心の決心によってとどまり続けるんです。ここではどんな時も主にとどまり続けるということがその教会のスタートにあたって、そしてこれからの歩みのどんな時にもとっても大切なこととして励ましの言葉をバルナバは与えているのではないでしょうか。皆さん、このバルナバの励ましは的を得ていますね。信仰生活にとって大切なことは一時的な感激でも、 そのムードに酔うことでもなくて、ただその歩みの中で主にとどまっていることなのではないでしょうか。引用箇所の丸一番に詩編73編28節、詩編73編28節の前半部分を挙げていますので、ご一緒に読んでみましょう、はい、しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。これは先日の子供たちのキャンプベックでも子供たちにも最後に語った御言葉です。いかがでしょう。私たちにとっての幸せ、私たち一人一人にとって、そしてこの教会にとっての幸せ、それはただ神様の近くにいることなんです。皆さん、さあ私たちも神様の近くにいること、神様にとどまり続けることを大切にして、その励ましを背に受けて歩み続けてまいりたいと思いますね。このバルナバの奉仕と指導によってさらに大勢の人々が教会に加えられていきます。今日の箇所に戻って24節をご一緒に読んでみましょう。24節を読みましょう、はい、彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。先ほども言いましたけれども、バルナバという名前は慰めの子という意味です。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であり、やはり主の御手が彼と共にあったので、大勢の人が主に導かれたのではないでしょうか。以前栗原先生から慰めという漢字の成り立ちについて教えていただきました。皆さん、慰めっていう漢字頭に浮かびますか。ここに本当は書けばよかったんですが、慰めという漢字どんな風に成り立ってるか分かりますか。下の心という字の上に乗っかってる部分、こういう字ですね、こういう字がありますね。その字は日のしっていう字だそうですね。日のしっていうのは、栗原先生は牧師になる前はクリーニング屋さんで働いていたそうですけれども、布地にできてしまったシワを伸ばすために使う道具のこと、まあアイロンみたいなもんでしょうか。それを日のしと言うんだそうです。ですから慰めという漢字を思い浮かべるときに、心の上に日のしを乗せること、そうやって縮んでしまってシワだらけになってしまった心を温めて伸ばしてあげること、それが慰めという字なんですよね。私たちの心も放っておくとだんだんシワだらけになってしまって、だんだんと縮んでいってしまうと思います。そうすると見るべきものが見えなくなってしまって、自分を見て人を見てイエス様を見ることを忘れてしまうと思います。いかがでしょうか。私たちも慰めを受け、励ましを受け、主にとどまり続けることを大切にしていきたいと思うんですね。先日は教会から吉戸新学生と一緒に数人の若者たちが保守バプテスト同盟の初めての試みとして開催した未来大会というキャンプに参加してきました。その未来大会では自分自身のこれからの歩みについて、若者たちはどんなこと語りかけられて、またどんなことを受け止めて、そしてチャレンジを受けて帰ってくるだろうかと、私はワクワクしながら帰りを待っていました。先週その中の一人の子が私のところに、相談があるんだけどって言って近づいてきました。それはどんな相談だろうって思ったら、学びをしてもらえないだろうかっていう相談だったんです。何でもその未来大会に参加して、これまでの自分自身の姿をやっぱり探られて帰り見たそうです。さまざまな奉仕を教会でしているけれども、それが本当に神様の栄光を表すためにやってるだろうか、もしかしたら時にそれらがただの自己満足のためになってしまってはいないだろうか、イエス様につながっていなければダメだ、神様にとどまっていることが大切なんだ、そのようなことにそのキャンプで気づかされて、先週私のところに学びをしてもらえないだろうかと自ら申し出てくださったのでした。私はそんな若者の姿を見てとっても嬉しかったです。そしてまたとても頼もしく感じました。そして神様もそんな姿をご覧になられて、どんなに喜んでくださっているだろうかと思ったのでした。さあ、アンテオケ教会の誕生時にあった 励ましの言葉、私たちも今一度初心に立ち返るかのようにして、23節にあるように皆が心を固く保って常に主にとどまっているように、そんなものへとなっていきたいと思います。まずは私たち自身が心の決心によって主にとどまり続けていく、そのことによって神様がこの教会を通してご自身の栄光を表して、さらに多くの方々を主に導いてくださるのではないでしょうか。さあ、アンテオケ教会の今日確認する3つ目、誕生後の歩みはどのような歩みだったでしょう。それでは25節をご一緒に読んでみましょう。25節、はい、バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、そうなんです、アンテオケでバルナバがした大きなことのもう一つは、わざわざサウロを探しにタルソまで行って、そしてサウロを見つけ出してアンテオケまで連れてきたということです。バルナバは以前にもエルサレムの教会でかつては迫害のリーダーだったサウロがイエス様に確かに出会ったんだ、イエス様に語りかけられて彼は確かに変えられたんだということを、なかなかサウロを受け入れられない人々の中で証言し説明していました。バルナバはきっとサウロの純粋で熱心な信仰、そして彼がギリシャの言葉や文化に精通していて教育も受けていること、そして実行力にも富んでいて、何よりイエス様が彼のことを異邦人にも福音を伝える選びの器であると言っておられた、あのことを受け止めて、あ、サウロこそこのアンテオケ教会の奉仕にふさわしい人物であると確信していたのではないでしょうか。26節もご一緒に読んでみましょう。26節も読みましょう、はい、彼に会ってアンテオケに連れてきた、そして丸1年の間彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。こうしてバルナバはサウロをアンテオケに連れてきて、そして丸1年の間彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えたのでした。今まで読み進めてきましたが、今日のこの19節から26節の短い箇所の中に何度も出てきてますね。大勢の人が主に立ち返った、大勢の人が主に導かれた、大勢の人たちを教えたと書き留められるほどに、アンテオケ教会はその誕生後大きく、さらに大きく、さらに大きく成長していったんです。そして弟子たちはこのアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになったのでした。私たちが今日一般に使っているクリスチャンという言葉、キリスト者という名前はこのアンテオケで生まれた言葉なんです。彼らは大勢の人々の群れになっていました。そして大勢の人々が集まれる街道も多分自分たちで作って持ってたんだと思います。彼らはその人数、その規模のゆえにも周りの人々からその存在を認められて注目される群れとして、彼らはキリスト者だ、クリスチャンと呼ばれるようになったと思います。そしてまた何よりも彼らがただただいろんなことがあろうとも、いろんな戦いがあろうとも、ただただキリストに従って生きていたことが周りの人々に認められていたのではないでしょうか。その当時福音書なんかを見ると、ヘロデ王様に熱心に従う、ヘロデ王様を熱心に支持するヘロデ党っていうグループがありましたけれども、人々はそのヘロデ党員をヘロディアンって呼んでいました。とするとこのクリスチャン、キリスト者という言葉はキリスト党員とも言えるような、そんな存在として彼らは周りの人々に見られて呼ばれていたわけですね。そうなんです。信仰を持った彼らが熱心にただひたすらキリストに従って生きていたということが、当時世界第三の大都市アンテオケにおいて一般に認められていたっていうんです。その点から言ったら、この呼び名、このあだ名は栄誉ある勲章とも言えるのではないでしょうか。あだ名ってどういう人につけるかって、その人が周囲の人にとって気になる存在だからあだ名をつけるのではないでしょうか。私たちはどうでしょうね。私たち福島第一聖書バプテスト教会はどうでしょう。周りの方々にとって気になる存在でしょうか。アンテオケの町では そこに生きて福音を述べ伝えているクリスチャンたちをもはや無視することはできませんでした。それがキリスト者という呼び名になって現れてきました。さあいかがでしょう。私たちもあの人たちはキリストに従って生きている、キリスト党員のようなクリスチャンだ、あの人たちは何かが違う、あの人たちがいい意味で気になる、そんなキリスト者、クリスチャンの群れになってまいりたいと思いますね。さあ今日はちょっと駆け足でしたけれども、アンテオケ教会の誕生の箇所から大きな大きな歴史の転換点をご一緒に確認することができました。3つの段階、その誕生の要因は何だったでしょう。それはただ主の御手が彼らと共にあったからです。私たちも主の御手にいつも導かれて、また全ての栄光を主にお返ししながら歩んでまいりましょう。さらにアントーケ教会の誕生時の励ましは何だったでしょう。それはただ心の決心により主にとどまり続けるということでした。私たちももし心が島だらけで縮んでしまっている、疲れている、虚しい、そんなことにもし気づくならば、心を固く保ち、心の決心により主にとどまり続けることを大切にしてまいりましょう。神様の近くに身を置き続けましょう。彼らの誕生後の歩みはどうだったでしょう。彼らはキリスト者と呼ばれるようになりました。私たちもただイエス・キリストを主と告白し、クリスチャンとしての歩みを全うしてまいりましょう。それでは最後に23節をもう一度読んでお祈りしたいと思います。23節をもう一度読みましょう、はい、彼はそこに到着した時、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日はこの使徒の働きの中で、そしてまた教会の歴史の中で大きな大きな転換点となるアンテオケ教会の誕生の箇所をご一緒に確認しました。ここに差し伸べられていた主の御手が私たちの教会にも絶えず差し伸べられています。私たちももしかしたら痛みを負って散らされたかもしれない。そこでいろんなことを取り組んできたかもしれない。しかしそこにはただ主の御手が彼らと私たちと共にあったから、私たちはいつも神様から差し伸べられている手を握り返すことを忘れずに、いつも神様を主と告白しながら、全ての栄光を神様にお返ししながら、そうやってこの地上の旅路を前進してまいりたいと思います。またその歩みの中で時に私たちも疲れを覚えたり、虚しさを覚えたり、また悲しみや苦しみに押しつぶされそうになってしまったり、また人のことが気になり、自分のことが気になり、イエス様を見ることができなくなってしまっている、そんな自分に気づいたら、このバルナバの励ましを私たち自身への励ましとして受け止めましょう。その時々に心の決心により主にとどまり続ける、神様の近くにいる、そのことを何よりも大切に、その最高の幸せを感じながら歩んでまいりたいと思います。そうやってイエス様と共に歩む私たちはクリスチャンとして神様に会って その歩みが用いられていく、そんな歩みへと今招かれているのではないでしょうか。私たちも今日改めて、私の人生の主はただ主イエス・キリストですと初心に立ち返るかのように告白して、この新たな1週間、そして9月の歩みへと歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、アンテオケ教会に注がれていたあなたのご計画とあなたの大きな愛と導きは、この福島第一聖書バプテスト教会にも、そして私たち一人一人の歩みの上にも確かに注がれていることを覚えてありがとうございます。神様、私をあなたはその一方的な大きな愛のゆえに無条件に手を差し伸べて引き上げてくださって、救い出してくださって、この神様の子供とされる素晴らしい恵みの世界へと導き入れてくださったことを改めて心から感謝いたします。神様、私たちはともするとそんなあなたの大きな愛と恵みを当たり前のように受け止め、時に忘れてしまって自己満足を追い求めてしまったり、人を見て自分を見て一喜一憂してしまったり、大切にすべきものが大切にできなくなってしまいやすいものですけれども、今日改めてアンテオケ教会の祝福の秘訣は、ただ神様にすべての栄光を返し、そして神様のもとにとどまり続けること、その励ましを背に受けていたことを確認することができました。私たちも今一度このシワだらけの心を、小さくなって硬くなってしまった心をあなたに伸ばしていただいて、あなたにとどまり続ける、そんな大切な歩みへと一歩踏み出すことができますように、あなたを主と告白して、クリスチャンとして、キリスト者として、この地上の旅路を全うしていくことができますように。神様、どうぞ弱い私を、また私たち一人一人を、この教会を、頭なる主イエス・キリスト、あなたご自身が導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞお一人お一人の歩みに神様の祝福がありますように、お一人お一人があなたにとどまり続けることができますように、あなたの近くにいる、その最高の幸せを体験していくことができますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。